源氏物語、うつせみ、著者、紫式部、与謝野晶子役、音訳者、松島時子。うつせみの、我が薄衣も風流男に、慣れてぬるやと、味気なき頃。うつせみの、我が薄衣も風流男に、慣れてぬるやと、味気なき頃。あきこ。眠れない源氏は、私はこんなにまで人から冷淡にされたことはこれまでないのだから、今晩は初めて人生は悲しいものだと教えられた。恥ずかしくて生きていられない気がする、などというのを小気味は聞いて涙さえもこぼしていた。非常に可愛く源氏は思った。思いなしか手当たりの小柄な体、そう長くは感じなかったあの人の髪も、これに似ているように思われて懐かしい気がした。この上強いて女を動かそうとすることも見苦しいことに思われたし、また心から恨めしくもなっている心から、それきりことづてをすることもやめて、翌朝早く帰って行ったのを小君は気の毒な物足りないことに思った。女も非常にすまないと思っていたが、それからはもう手紙も来なかった。大頃になったのだと思うとともに、このまま自分が忘れられてしまうのは悲しいという気がした。それかといって無理な道を強いてあの方が通ろうとなさることの続くのは嫌である。それを思うと、これで結末になってもよいのであると思って、理性では是認しながら物思いをしていた。源氏はひどい人であると思いながら、このまま成り行きに任せておくことはできないような憔悴を覚えた。あんな無情なるましい人はないと私は思って、忘れようとしても自分の心が自分の思うようにならないから苦しんでいるのだよ。もう一度会えるようないい機会をお前が作ってくれ。こんなことを四十小気味は言われていた。困りながら、こんなことででも自分を源氏が必要な人物にしてくれるのが嬉しかった。子供心に機会を狙っていたが、そのうちに紀伊守が任地へ立ったりして、残っているのは女の家族だけになった頃のある日、夕方の物の見分けの紛れやすい時間に、自身の車に源氏を同乗させて家へ来た。なんといっても案内者は子供なのであるからと、源氏は不安な気がしたが、慎重になどして書かれることでもなかった。目立たぬ服装をして、紀伊守家の門の閉められないうちにと急いだのである。少年のことであるから、家の侍などが追従して出迎えたりはしないので、まずよかった。東側の妻戸の外に源氏を立たせて、小気味自身は縁を一回りしてから、南の隅の座敷の外から元気よく叩いて戸を上げさせて中へ入った。女房が、そんなにしては人がお座敷を見ますと小言を言っている。どうしたの、こんなに今日は暑いのに早く格子を下ろしたの。お昼から西の隊神殿の左右にある対の屋の一つのお嬢様が来ていらして、碁を打っていらっしゃるのですと女房は言った。源氏は恋人とそのまな娘が碁盤を中にして向かい合っているのを覗いてみようと思って、開いた口から入っていって、妻戸とミスの間へ立った。小気味の上げさせた格子がまだそのままになっていて、外から夕明かりがさしているから、西向きにずっと向こうの座敷までが見えた。こちらの室のミスのそばに立てた屏風も端の方が都合よく畳まれているのである。 普通ならば目障りになるはずの貴重なども、今日の暑さのせいでタレは揚げて竿にかけられている。火が人の座に近く置かれていた。中央の室の中柱に寄り添って座ったのが恋しい人であろうかと、まずそれに目がいった。紫の濃い綾の一重重ねの上に何かの上着をかけて、頭の格好のほっそりとした小柄な女である。顔などは正面に座った人からも全部が見られないように注意をしている風だった。痩せっぽちの手はほんの少しより袖から出ていない。もう一人は顔を東向きにしていたからすっかり見えた。白い薄物の一重重ねに薄藍色の小内着らしいものを引きかけて、赤い袴の紐の結び目のところまでも着物の襟がはだけて胸が出ていた。極めて行儀のよくない風である。色が白くてよく肥えていて、頭の形と髪のかかった額つきが美しい。目つきと口元に愛嬌があって派手な顔である。髪は多くて長くはないが、二つに分けて顔から肩へかかったあたりがきれいで、全体がほわらかな美人と見えた。源氏はだから親が自慢にしているのだと興味がそそられた。静かな性質を少し添えてやりたいと、ちょっとそんな気がした。栽培したところはあるらしい。碁が終わってダメ石を入れる時などいかにも利口に見えて、そして端っぱに騒ぐのである。奥の方の人は静かにそれを抑えるようにして、まあお待ちなさい、そこは両方とも一緒の数でしょう、それからここにもあなたの方の目がありますよ、などと言うが、いいえ、今度は負けましたよ。そうそう、この隅のところを勘定しなくては。指を折って、10、20、30、40と数えるのを見ていると、無数だという伊予の温泉の湯桁の数もこの人にはすぐわかるだろうと思われる。少し下心である。袖で十二分に口のあたりを覆って隙間男に顔をよく見せないが、その今一人に目をじっとつけていると次第によく分かってきた。少し腫れぼったい目のようで、鼻などもよく筋が通っているとは見えない。華やかなところはどこもなくて、一つずつ言えば醜い方の顔であるが、額がいかにもよくて、美しい今一人よりも人の注意を多く引く価値があった。派手な愛嬌のある顔を性格からあふれる誇りに輝かせて笑う方の女は、普通の見方をもってすれば確かに美人である。軽佻だと思いながらも、若い源氏はそれにも関心が持てた。源氏のこれまで知っていたのは、皆正しく行儀よく、つつましく装った女性だけであった。こうしただらしなくしている女の姿を隙見したりしたことは初めての経験であったから、隙見男のいることを知らない女はかわいそうでも、もう少し立っていたく思った時に、小気味が縁側へ出てきそうになったので、静かにそこを抜いた。そして妻戸の向かいになった綿戸の入り口の方に立っていると、小気味が来た。すまないような表情をしている。平生いない人が来ていまして、姉のそばへ行かれないのです。そして今晩のうちに返すのだろうか。会えなくてはつまらない。そんなことはないでしょう。あの人が行ってしまいましたら、私がよくいたします。と言った。さも成功の自信があるようなことを言う。子供だけれど、目足がよく利くのだから、よく行くかもしれないと源氏は思っていた。碁の勝負がいよいよ終わったのか、人が別れ別れに立っていくような音がした。若様はどこにいらっしゃいますか。この格子は閉めてしまいますよ。と言った。 って格子をコトコトと中から鳴らした。もうみんな寝るのだろう。じゃあ入っていって上手にやれ、と源氏は言った。小銀も真面目な兄の心は動かしそうでないのを知って、相談はせずにそばに人の少ない時に寝室へ源氏を導いていこうと思っているのである。紀伊守の妹もこちらにいるのか。私に隙見させてくれ。そんなこと格子には貴重が添えて立ててあるのですから、と小気味が言う。その通りだ。しかしそうだけれど、と源氏はおかしく思ったが、見たとは知らすまい、かわいそうだと考えて、ただ夜更けまで待つ苦痛を言っていた。小気味は今度は横の妻戸を開けさせて入っていった。女房たちは皆寝てしまった。この敷居の前で私は寝る、よく風が通るから、と言って小銀は板間に上敷きを広げて寝た。女房たちは東南の隅の室に皆入って寝たようである。小銀のために妻戸を開けに出てきた道女もそこへ入って寝た。しばらく空寝入りをしてみせた後で、小気味はその隅の室から差している日の明かりの方を広げた屏風で隔てて、こちらは暗くなった妻戸の前の室へ源氏を引き入れた。人目について恥をかきそうな不安を覚えながら、源氏は導かれるままに中央のもやの貴重の垂れをはねて中へ入ろうとした。それは極めて細心に行っていることであったが、家の中が寝静まった時間には柔らかな源氏の気にずれの音も耳だった。女は近頃源氏の手紙の来なくなったのを安心のできることに思うとするのであったが、今も夢のようなあの世の思い出を懐かしがって毎夜安眠もできなくなっている頃であった。人知れぬ恋は昼は忠実物思いをして、夜は目覚めがちな女にこの人をしていた。後の相手の娘は今夜こちらで泊まると言って、若々しい屈託のない話をしながら寝てしまった。無邪気に娘はよく眠っていたが、源氏がこの室へ寄ってきて衣服の持つ薫物の香が流れてきたときに気づいて、女は顔を上げた。夏の薄い几帳越しに人のみじろぐのが暗い中にもよく感じられるのであった。静かに起きて薄物の人へを一つ来ただけでそっと寝室を抜けて出た。入ってきた源氏は外に誰もいず、一人で女が寝ていたのに安心した。